メーション。
こちら三田市消防本部、お送りしてまいりましょう。この1ヶ月の火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。そして今日も新型コロナウイルス感染予防のためお電話でのご出演となっています。今日は三田市消防本部総務課の長吉さんにお話を伺ってまいりましょう。もしもし。
もしもし。
お待たせいたしました。
長吉です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。今ちょっとスタジオからは外見られてないんですけども、雨の状況はどうでしょうか？
そうですね、今はね、降ってないんですけど。
そうですか。
かなり曇って今にも降り出しそうな状況
ね。そんな感じですね。ちょっとこう、ムシッとした感じで、まあ梅雨らしいお天気ということですが。
そうですね、
では早速いつものように災害件数の方からご紹介いただけますか？
はい、はい、そしたら報告させてもらいます。
お願いいたします。
この災害件数はですね、6月21日現在の災害件数になります、
はい、日曜日ですね。
はい、はい、で火災の方ですが、はい、16件。
これ今年に入っての合計ですね。
そうですね、1月からになります、はい、16件発生しております、
はい、これはいつもに比べて、例年と去年と比べて。
そうですね、6月21日現在ではマイナスの3件、3件減ってるかなという感じですね。
去年、はい、去年よりは少なめですね、
はいはい、で次、救急出動ですね、
はい、
の方が1757件、
はい、
これもですね、昨年に比べると221件の減少になっております。
大幅に少ないですね。
そうですね、まあ、これはちょっとコロナの影響もありまして、ステイホームという形を、ね、はい、皆さんご自宅で待機する時間が長かったと思うんですけども、まあ、その影響もあって皆さんがね、ご自宅にで待機して、まあ、病院に行ってね、返事もらいたくないというような方もおられて我慢されていたのかもしれないんですけども、はい、ちょっと減っているような状態です。
そうなんですね、
はいはい、
その中で今の時期の特徴的なものは何かありますか？
そうですね、例年この時期よく言われますのが熱中症ですね、
はい、そうそうそうですね。
そうですね、この件数もですね、例年この時期からぐんと増えていくんですけども、今年は、5月の末から、はい、件数を取ってるんですけども、5件となっております、
はい、これは例年に比べて、
ね、例年に比べてね、4件ほどマイナス減ってるような状態なんですけども、
はい、およそまあ半分以下ということですかね。
そうですね、はい、まあ、ちょっと気候的に朝晩涼しかったり、まだ夏本番というかムシムシしたような状態が続いてないので、まだ出てないんですけども、これから増えていくのかなと懸念してます。
そうですね。そしてまた、はい、屋外でのスポーツは今のところ6月21日の現在だったらはちょっと少なかったかもしれませんからね。
そうですね、閉じていた状態な
ので
、
ね、そうです、そうですね、
これから解放されてどんどん増えていきますので、はい、その対策は十分に取る必要があると思います。
そうですね、はいはい、続いては
で次に、救助件数です。
はい、
救助出動に関しては63件、
はい、
これは、昨年度に比べると、12件増えております。
そうなんですか。
これはね、ちょっと考えられるものが、まあ、救急出動した時に、
はい、
ちょっとね、建物におられる方が多くてですね、はい、家の鍵が開いていない状態だとか、
はい、
そういった時救助隊が出動しまして、
はい、
どこかの鍵を開けたりだとか、2階から、入らせてもらったりとか、
はい、
そういった出動がちょっと増えていたのかなという傾向が見られてますので、ちょっと増えています。
そうですか、
はい、
ということは中にいらっしゃる方がご自身で玄関を開けることができないので、
はい、
というケースですね。
はい、そういった場合も今年はちょっと多かったのかなと、はい、
そうですか、
ステイホームの影響かなと思
う。あ、これは逆にステイホームの影響かなと。そうですね、そうなんですね、
はい、はい、
分かりました、
はい、でそれ以外の出動としまして146件ありまして、これは前年比でいうと26件減少しております。
はい、分かりました、はい、今ご報告いただいたこの件数からどういうことが見えてくるのか、また先ほども細かくご説明いただきましたが、再度改めてご紹介いただけますか？
はい、で、まあ、今報告させてもらった中で特に目立つのがですね、年々増加傾向にある救急出動の件数なんですけど、
はい、先ほども、ね、ご紹介いただきました、
はい、やはりちょっとその200件ほど減っているということなんですが、まあ、ご自宅で我慢しておられた方もおられると思いますので、
はい、
これ我慢して重症になってしまっては手遅れということになりますので、
そうですね、
まあ、これから何でもかんでもというわけではないんですけども、その無理をしない重症になる前に救急車とか呼んでいただけたらなと思うんですけども、
はい、
まあ、今後も、コロナの影響もありまして予断を許さない感じなので、今後増えていくのか減っていくのかというのがちょっとこちらでもどうなっていくのかという予想がつかない状態になっております。
ああ、そうなんですね、はい、特に熱中症などは一気に悪くなることありますよね。気分が悪くなって水分ちゃんと取ってなかったらまたそこから意識がというところもありますね。
そうですね、重症になると本当命を落とす危険もありますので、やはり予防対策をしっかり取ってもらうのも大事なんですけども、重症になる前にしっかり病院へ受診する。
ああ、そうですね、
でも重症になればもう迷わず救急車呼んでいただくような対策が必要になります。
はい、わかりました、ありがとうございます、
はいはい、
まずは、この6月21日までの件数をご報告いただきました。続いて今日はどんな話題をいただけますか。
はい、今日はですね、消防団、三田市の消防団の活動について、ご報告させていただけたらなと思っております、
はい、お願いいたします。
はい、三田市消防団なんですけども、この非常事態宣言中にですね、消防団の方々が、何か地域のためにできないかということで活動されております、
はい、
で、この期間中ですね、各地域の消防団員の皆様は、新型コロナウイルスの感染症に伴う感染拡大防止の広報活動だとか、注意喚起を消防団車両を使ってですね、実施していただきました。
あ、そうなんですね、はい、はい、
で、この中にもですね、車を使って感染症のリスクをね、抱えながら消防団の方も一生懸命やっていただきました。
あ、そうですね、
のために活躍していただきました、はい、でこの他にもですね、消防団として何か、まあ、社会貢献できないかという強い思いがありましてですね、
はい、日頃からとても意識の高い皆さん方ですからね。
そうなんです、でこの新型コロナウイルスの影響でですね、各地のイベント等が中止になって、全国的に、献血活動自体もできておりなくてですね、でこれに何か尽力できないかということで、消防団に声、消防団の方の声かけにより献血を実施することを、
そうなんですね、はい、これは私たちもニュースでもご紹介したことありますが、どうしても普段されていらっしゃる方が自粛生活をされているのと、でもしかしたら映ってるかもしれないからということで控えていらっしゃるということで、かなり輸血用の血液が不足したということありましたね。
そうなんです、
はい、
もうね、日本赤十字献血センターの方もかなり困っておられまして、
はい、
ちょっとこの話を持ちかけさせてもらったときに、ぜひなんとか協力させてもらうのでという形で、大変喜ばれておりました。
そうですか、どのようにして実施されたんですか。
そうですね、日時としましては5月の6日のゴールデンウィーク最終日になるんですけども、日本赤十字献血センターの協力を得て、屋外に受付とか待機場所を設置したりですね、市内、7つの分団に分かれているんですけども、その分団ごとに時間を区切って、時間を設定することでですね、人の密集を防いだり、マスクを着用して、3密等を避けて、で徹底した感染防止対策を取って献血を行えたという形になってます。あ、そうなんですか、
はい、
で、この献血というのは4月末にですね、急遽消防団の方々が実施したにもかかわらずですね、団員さんの協力もあり、さらにですね、市民の方々にも多数参加していただきまして、総勢131名
という、そうですか、
結構異例の数を、ご協力をいただけたので、この場をお借りして感謝申し上げたいなと思っております。本当にありがとうございました。
たくさんの方が協力してくださったんですね。
そうなんです、非常にありがたいことでした、
ね、そうだったんですね、
はい、
今後もでも気になりますね、この新型コロナウイルスの感染ですね。
そうですね、今後もね、どのように推移していくかちょっと不透明な部分もあるんですけども、三田消防団と私たち消防本部の方でですね、協力しながら、新型コロナウイルスの感染対策を取りながらですね、可能な限りできる取り組みを、 実施していきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます、
はい。
じゃあまずは消防団のこのコロナウイルス感染で献血がとても大変だ、少ないですということの呼びかけで実施されたというお話でしたね、
はい、
ありがとうございます。続いてはどんな話題ですか。
はい、次はですね、近日に行われるんですが、毎年三田市消防団夏季訓練というのを実施しております。
はい、消防団の夏季訓練、夏季というのは夏の間ということですね。
そうですね、
はい、夏季訓練、はい、
はい、毎年、ね、7月の第1日曜日、
はい、
今年はですね7月の5日、
はい、
日曜日の朝6時から、
はい、早いですね。
はい、市内の7つの分団が各地域で訓練を実施します。
あ、そうですか。訓練の内容はどんなものですか。
はい、それで地域ごとに、それぞれあるんですが、敬礼や集合の、要領とか、
はい、
消防団員に必要な規律や礼節の訓練だとか、はい、消防資機材の取り扱い訓練、でポンプ操法訓練、
はい、
ポンプの操作訓練ですね、操作訓練だとか、はい、長距離ホース延長訓練、
はい、
とか地域の特性に合わせたさまざまな訓練実施しております。
はい、
でね、中には地域によっては山火事を想定して、数百メートルにも及ぶホースの延長を行ったり、
はい、
複数台の消防ポンプを使って、壮大な訓練を計画している地域もございます。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、
ですね、今年実施するかどうか、新型コロナウイルスの関係で、悩んでいたところもあったんですけども、実は4月に予定してました三田市の消防大会とか、
はい、
9月に予定をしてた三田市消防団ポンプ操法大会というのが、
はい、
早々に中止するという形で、
ね、
消防団員の皆さんの集まって訓練する機会がもう激減している状況があるので、
はい、そうなんですね、
はい、
うん、
でもですね、災害火災とかですね、災害台風豪雨自然災害とかの備えはですね、一時も怠ることはできませんので、
そうですね、
まあ、今回実施するこのような数少ない訓練機会を大切にしてですね、もしもの時の備えとして有効に夏季訓練が実施できたらなという思いで計画しております。
あ、そうなんですね、
はい、
やはり訓練をこう繰り返していかないと、いざという時に体がやっぱり動かないもんなんでしょうかね。
そうですね、普段からしっかり基礎的なところをできないと、現場ではねやっぱりどうしても慌ててしまいますので、普段からの訓練、反復練習が大切かなと思っております。
はい、先ほどもお話ありましたように、4月に予定されていた三田市消防大会と、それから9月に予定されていましたこの消防団ポンプ操法大会、その2つがないということは、やっぱり大きな痛手ということだったんですね。
そうですね、消防団でも2大行事と言われるぐらい、中心の的な行事でしたので、
はい、
まあ、これがなくなるということは、その訓練の機会がもう激減してしまう、まあ、結果的に災害の備えがちょっと、
はい、
足りなくなってしまうという形になりますので、やはりこういった夏季訓練ですね、それを補うわけではないですけども、はい、しっかりやっていただけたらなという思いもあります。
はい、まあ、今の状況だったら少しコロナウイルスの新型コロナウイルスの感染もちょっと小康状態を保っているような感じですので、
はい、
7月の第1日曜日は実施できそうですね。
はい、そうですね、
はい、
その感染対策はねもう万全にして、
はい、
マスクを着用したりだとか、
ええ、
密集しないようにだとか、そういったことは対策をしっかりとって実施したいと思っております。
はい、これは7つの分団が各地域でされるということですね。
そうですね、
一つの場所に集まるんではなくて、それぞれの7つの地域でされると。
そうですね、地域ごとに行いますの で、はい、で当日は早朝からですね、
もう
各地域消防団車両とか走ったりですね、
はい、
消防用ポンプのエンジン音とかで、市民の皆様にはちょっとご迷惑をおかけするんですが、 まあ、地域防災力の維持と、
うん、
まあ、向上のためにですね、はい、ちょっとご理解いただけたらなと思っております。
はい、先ほどもお話ありましたように朝6時でしたね、早朝というのはね、
はい、
7月の今回は5日の日曜日朝6時から消防団の皆さんが訓練ということで、早朝からあのサイレンは鳴らされるんですか？
サイレンはね、鳴らさないんです。
鳴らさない。
鳴らさない。
はい。じゃあ車両が、まあ、あの赤いですので目立ちますけども、
そうですね、
まあ、それがこう動いたりポンプのエンジン音がしたりというそのあたり。でもこれはあれですか、毎年されてることですか？
そうですね、はい、毎年していますので、あの地域の皆様はよくご存知かなと思うんですけどね。そうなんですね、
はい、じゃあ7月の今年は5日ですよということをちょっとね心得ていただけたらということですね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、
消防団の火器訓練のお話もいただきました。
はい、
続いてはいかがでしょうか？
そうですね、先ほどから何回か出ています、まあ、熱中症についてですね、はい、これからもあのシーズンに入っていくのかなと思っているんですけども、
そうですね、
まあ、あのテレビ等々でもですね、よく熱中症のことは言われてるんですけども、はい、やっぱり高温多湿、風通し悪い場所とかの環境の中でですね、はい、屋内、屋外問わず発生しています。
はい、
で暑さに対してあの体がうまく対応できずに、
うん
うん、体内の水分だとか塩分などのバランスが崩れて、まあ、体温の調節機能がうまく働くなって、まあ、体内に熱がこもってしまうことで熱中症って起きるというのはよく言われているので、
はい、
あのご存知だと思うんですが、まあ、あの症状としましては、
はい、
まあ、初めに立ちくらみだとか、めまい、
はい、
筋肉の硬直、はい、こうつったようなこむら返りのような状態とか、ね、
はい、
とか手足のしびれなどが初めに起こってきます。
はい、もう一度繰り返しますと、立ちくらみとかめまいとか、それからこむら返りとか手足のしびれなどですね。
はい、
はい、
で、まあ、進行するにつれて頭痛だとか、吐き気、
はい、
嘔吐、戻してしまったりだとか、もう体に全然力が入らなくなってしまうので、その症状が現れてきます。
はい、これはもう進んできた状況なんですね。
そうですね、
頭痛、頭痛とか吐き気とかで戻してしまうとか、体に力が入らないという症状ですね。
はい、
はい、
でさらに重症化するとですね、意識がなくなってしまったり朦朧としてしまったりですね、はい、まあ、もう全身の痙攣を起こしてしまうような、はい、場合があります。まあ、もうそういった状態があればもう迷わず救急車を呼ぶようにしてください。
はい、
非常に、先ほども言ったんですけども、あの熱中症で命を落とされる方も、全国的にはおられますので、
夏場になると時々本当にあの悲しいお知らせがありますね。
そうなんです、だからあのコロナもそうですけども、はい、熱中症にも十分対策を取っていただいた方がいいのかなと思います。
はい、
はい、でですね、今年はですね、あのもうずっと出てます新型コロナウイルスの関係でですね、あのマスクを着用してます、
はい、
これも、はい、あの皆さんされていると思うんですけども、あのマスク着用すると、あのマスク内の湿気によりですね、喉の渇きが感じにくくなってしまって、知らない間に脱水症状を起こしていたりとか、マスク内の熱ですね、それがこもってしまって熱中症を誘発してしまう、ことがあります、
ね、これが本当にあの今年独特のあの怖い熱中症となりますよね。
そうですね、今年皆さんも初めての体験ですからね。
そうですね、
本当に夏場マスクしていると暑いですからね。
ものすごく暑いです。
で、まあ、これは気をつけていただかないといけない一つかなと思います。
はいはい、だから体の方からあの汗として水分が随分抜けてるので意識して取らないとダメですね。
そうですね、喉が渇かなくても水分を定期的に取るというのが大事かなと思います。
若い方もそうですね。
そうですね、これはもう皆さんに言えることだと思います。
はい、
はい、でですね、また今回自宅時間がもうステイホームの影響で増加してましたり、
はいはい、
運動不足の影響だとか、
はい、
まあ、外出時に体が外気温にうまく対応できなくて熱中症を、起こしてしまうケースも、
はい、
まあ、懸念されます、
はい、
でこまめに、まあ、あの何度も言うんですけども水分補給を行って、 まあ、室内でも熱中症は発生しますので、室内ではできるだけクーラーをつけるように温度管理をしっかりしていただけたらなと思います、はい、
特に本格的な暑さに向かう前 の、 あの体がまだ暑さに慣れてない時がやっぱり大事でしょうね。
そうですね、特にあの自宅にいる時間が長かったと思いますのでね、急に外に出て体が馴染んでいない時に、あの熱中症と発生してしまいますので、もう今年は例年以上に注意が必要だと思います、
ね、あの最初におっしゃってくださったように、要するに熱中症というのは体の中に熱がこもるということですから、それをなんとか下げなきゃいけないということですよ ね、
そうですね、
方法としてはね、
体温を下げるというのが大事ですので、
はい、であの今日実はですね、事前にあの CD をお持ちいただきました、
はい、
これはどんな内容のメッセージが入っているんでしょうか。
そうですね、これ某企業さんがあの作成している熱中症予防のですね、対策、あのテレビ CM 等でも使われているものなんですけども、
はい、
あの聞いていただいたら、あの、あの CM かと思われる方もおられると思うんですが、
はい、
熱中症予防についての、CD がありますので、
はい、吉田洋さんと鈴木理央さんのコマーシャルですね、
はい、そう、
はい、だから水分と電解質をちゃんと補給しなきゃいけませんよという、まあ、メッセージが入ってましたね。
そうですね、まあ、あの水分補給とか電解質補給とか、あの商品でね、いろいろ出てますので、はい、いろんな水分の補給の仕方ありますので、まあ、あのいろんなものを使って、その対策をしていってもらえたらいいのかなと思っております。
あの時々皆さんにお伝えしてますけども、あの梅干し入れてそれを潰しながら飲むのもいいかななんて、
ね、
言ってたりもしますけどね、
はい、塩分も、ね、しっかり取らないといけないので、梅干しなんかは最適かなと思いますね。
そうですね、
はい、
なかなかこれから本格的なあの暑さに向かっていきますし、とにかくマスクはたくさんの人のところではどうしてもしておかなきゃいけませんけども、ちょっと周りを見て 2,3 メーター周り誰もいなかったら外して、あの涼しい状態で歩くっていうこともやってみてもいいですね。
そうですね、まあ、2メーター以上離れたらもう外してもいいですよと言われてますので、
ね、そうですね、厚生労働省からもそういうお達しが出てますので ね、
そうですね、
はい、
なので上手に体温調節していただけたらと思います。
はい、じゃあ分かりました。最後にちょっとまとめていただけますか。
はい、そうですね、今年はですね、もう今年の夏はですね、また例年通り暑くなるという予報がありますので、はい、まあ、新型コロナ対策もさることながらですね、はい、熱中症の予防対策もしっかりとっていただけたらなと思っております。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田市消防本部総務課の長吉さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は7月23日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。